くの人が公共施設で交流や活動を気兼ねなく行いたいという願いがあると同時に、施設の維持管理に協力したいという気持ちも合わせて持っています。利用者側のできることには、大切に使う、ルールを守る、譲り合うという規約には表せない言葉が並び、皆さんが気持ちよく活動できるように心がけて利用するなど、参加者の意識の高さが目立ちました。門前プラザはすでに取り壊しが決定しており、これら意見を取り入れた再建築が望まれます。ふれあい福祉センターは、人が集まれる場所としてのモデルケースとなっています。それは建設前から使う人の意見を取り入れた結果であるからです。他にも市内には同様に居場所づくりに尽力され成功されたところもあります。また市の社会教育委員会議において市立公民館の交流センター化が推進されています。これは公民館を地域コミュニティ活動の拠点として使いやすくという要望から具体化される事業で、今後に期待しています。参加者の感想1。市民会議はボランティア活動をする方とされる方にとって誇りに思える事業です。先輩方のたくまざる活動への熱意が勝ち取ってきたものであることを認識し、継続を願っています。特に今回は公共施設など利用できる場所がテーマでしたので、行政の方とご一緒することは重要なことでした。市施設の運営が指定管理業者という図式が定着した昨今、使いづらさを痛感していました。こんな感想を市民会議で開示することで、情報共有から改善への期待が生まれました。行政も市民、利用者だという実感や確認が持て、今後の希望につながる良い会議だったと思います。ホワイトナッツ本田さん。参加者の感想2。さまざまな分野で地域に貢献されているボランティアの方々が、活動環境確保のために悩みながらも工夫を凝らしていることを知ることができ、頼もしく感じました。ありがとうございました。長野市社会福祉協議会。市民の居場所の代表例、町の縁側ぬくぬく亭と豊野防災交流センター。誰でも気軽に寄ってぬくぬく亭。豊野市所内にあり、市民が気軽に立ち寄れる場所として設立運営されています。台風19号災害後、住民が集まれる拠点が必要だと感じた14のボランティアグループが立ち上げた市民の居場所です。特異な点は支所内の一室にあるということ。住民自治協議会も隣室にあり、横のつながりが保て、社協職員がほぼ常駐できるというメリットもあります。男性はあまり来ないのですが、司書の用事のついでにと言って顔を出してくれる方もいます。住民の顔を知ることで地域の孤立防止にも役立っています。自由に使えるスペース、豊野防災交流センター。こちらも台風19号災害後に公民館機能移転と同時に住民交流の場として交流センター化されました。70平方メートルある交流ラウンジは自由に使うことができ、いつも学生が本を広げ、夏休みには小学生が宿題を持ち寄る活気ある場所として利用されています。また図書コーナーの蔵書も充実しており、200平方メートルほどある多目的ホールは成人式や文化祭イベントで利用されています。